モバイルアップデート。
はい、次は、まあメインは課金し続けてからかなのサービスを使い続けてもらうような工夫のところについて話したいと思うんですけれども、
じゃあ3番目のステップの定着のところですね。継続的に利用してもらうためにどういう設計をするかのお話なんですけども、まあ、根底にあるのは高精度なレコメンドっていうのは、まあ後で話しますが、もちろんあります。
いや、間違いない、
うん、ただまあそれを活かすための細かい施策っていうのはやっぱりあったりするので、そこを2点取り上げようと思います。まず1点目が定期不定期のプレイリストですね、の設計がすごい上手っていうところと、2点目がモーメントを意識したプレイリスト設計っていうところですね。こちらの2点を紹介できればと思います。でまず定期不定期のプレイリストに関しては、具体的に言ってしまえば、まあ、ディスカバーウィークリーとか、はい、あとデイリーミックスとかかな、はいはい、が当たるかなと思ってますと、はいはい、
あれはよく使います、
うん、僕はディスカバーウィークリーも毎週月曜楽しみにしてますね、
うん、おお、そうなんだ。
デイリーミックスは毎日ですもんね、あれは。
そうですね、まああれは、まあ、今まで自分が聴いてるアーティストのがほとんど8割ぐらいプラス、うんうんうん、なんか2割ぐらいそれと関連したアーティストが入ったりすると思うんですけど、うん、間違いなく自分が好きなのばっか入ってるから、基本それ BGM に出ることが多いです。
はいはいはい、はい。ディスカバーウィークリーは、むしろ逆で、出会ったことのない音楽に出会えるっていうところをすごい重要視していて、けど自分が好きであろうと思われる音楽っていうのが絶対レコメンドされるんですよ。実際僕とかも毎週月曜の更新すごい楽しみにしてて、となると見るんですけど、ほぼほぼ知らないアーティストなんですよ。けど聞いてみると、すんごいツボ分かってるなみたいな感じの音楽が大量に流れてきてて、僕はこの Spotify のレコメンドエンジンは正直友達より信頼してますね。僕のこと多分友達より分かってると思う。それは例えばその自分の好きなアーティストのベースとかもしんないし、うん、もしくは何かしらのムードですねに合ったプレイリストの中身が変わっていくみたいな部分もあったりして、はい、それは正直リテンションしないと絶対中身は分かんないですと。
うんうんうん、
でも新しいものが出てるかもしれないからユーザー戻ってくるんですよ、
うんうん、
でこれってわりかし不定期のプレイリストに関しては、先日ちょっとご紹介したフックドモデルに近いと思っていて、リワードがそれに当たるんですよ、
うんうん、
でその前段階で、結局使ってしまうっていうのがあるからハマってしまうのがあって、この辺のハマる仕組みっていうのをよく使われてるのが Spotify のこのプレイリストの設計だなっていうのが僕の印象ではあります。
そうですね、なんかこのなんて言うんだろうな、こうレコメンドのあなたに合わせましたっていう部分と、その Spotify 側のキュレーションのなんかバランスがすごい絶妙な感じがする、うん、すごい不定期のプレイリスト、例えば今ちょっと見てるんですけど、バレンタインソングとかそういうのやつかな。
あ、それも近いと思う、多分。そうですね、うん、イベント系も突然現れてるんで、
そうだよね。
なのでこの辺の定期不定期のプレイリストっていうのがリテンションに1個効いてる部分はあると思いますと、
はい。
で加えてうまいのがこのプレイリストがですね、確率的にこのベストとかトップ300みたいなプレイリストだけじゃなくって、すんごい細かいモーメントに合わせたプレイリストが大量にあるんですよ。
そうだね、
気分って絶対見つかるんですよね。
そうだよね、ここが本当に他のミュージックアプリにないとこなんじゃねえかな。
ないないない。 Apple Music とかその辺はまさに対照的で、まあ、ベストかもしくはその Apple のキュレーターが独自に選んだ、まあ、プレイリストですねが多かったりするんですけども、Spotify の場合はまさにそのマイクロモーメントって言い方が合ってるか分かんないですけども、まあ、気分だったりシチュエーション、あとその情勢に合わせて細かくプレイリストを切って出していて、それはその音楽ジャンルから始まったり、じゃあワークアウトのために使う音楽だったり、
はいはい、そうですね、
眠るための音楽なのかとか、すんごい細かく取れてるのが特徴的だったりはします。
例えばなんか僕だったら、まあ本当にディスカバーとか自分がもともと好きなアーティストのプレイリスト聞くっていうのもあるんですけど、
はい、
例えば通勤の時になんかモーニングコミュートとかイブニングコミュートみたいなのがあるから、それちょっと試しに通勤と退勤の時に行きながら帰ろうっていうのと、なんかやっぱりいい感じだったりするし、
確かに確かに、
最近だと、まあ、ちょっと瞑想とか、まあ、寝る前やってみようかなっていう感じがあるから、そうするともう Spotify 側の検索画面にスリープとかメディテーションとか打って、なんかそれっぽい音楽をかけたりしてるとすごいいい感じなのかな。その辺のこう、
僕もめっちゃそれやるわ。
やる、
うんうん、レインって打つと雨の音出てくるんで、うん、それ永遠に聞いてますね、仕事中。
そうそうそう、なんかそういうね、こうそこのシチュエーションって言い方でいいのか、まあ、モーメントなのかっていうところの合わせたプレイリストがめちゃあって、そこがすごいいいところですよね、
うんうん、この辺はそのコロナの動きっていうのもちゃんと取り入れていて、うん、コロナがまあ日本で流行り始めたのが多分4月とかだと思うんですけど、そのタイミングで新しくプレイリストができてました。何かっていうと、うん、アットホームっていうタブができたんですよ。
あ、お家で過ごそう的な。
そうで、その中に入っているお家で楽しめる音楽の例としては、まあ、元気ブースターっていう明るい系の音楽が入ったプレイリストだったり、 あと3ミニッツキッチンポップみたいな3分クッキングのための音楽とか、 あとそうですね、カテゴリーがその中で言うとリモートワーク用の音楽とか、
うんうん、
リスニングトゥゲザーっていう、まあ、みんなで聴けるような楽しくなるような音楽をまとめたカテゴリーとか、すごいなんかなんだろうな、うん、その時のその時々の情勢に合わせてマイクロモーメントを捉えたプレイリスト設計っていうのをガンガン作ってくれてるっていうのが、まあ、いいところですよね。
うん、いや、この辺はね、なんかキュレーションチームとかがすげえいるのかな、わかんないけど、ね、でも相当みんな音楽好きな気がします。
うんうん、分かる分かる。アップルもでもこの辺はちゃんと頑張っていて、
うん、
プレイリストに関してはアップルは全部アップルのエディターが作るんですよ、
うん、
で一曲一曲全部アップルのエディターっていうのが厳密に審査して、それを入れるか入れないか決めて一本作品を作るみたいな工程を踏んでるんですけど、 そこに比べるとわりかし Spotify はその、
うん、
質も大事だけど、どっちかっていうとそのいかにその人とその人と時間に合ったプレイリストを作れるかっていうところを意識してるなっていう感じがして、それゆえに結構いろんなシチュエーションとかいろんなジャンルのプレイリストが量産されてるのかなっていう印象はありますね。
いやでも本当にすごいよな。まあこれは Spotify と Apple 両方とか、まあ、作り出し文化だと思うけど、もうなんかアルバムをまるっと聴くみたいな感じが全然なくなったね。
ない
プレイ文化によって、ね、うん、よっぽど好きなアーティストのリンクとかじゃないとあんまりなくなったな、その辺も。
この根底にあるのがレコメンドの高精度さっていうのがやっぱりあって、ここは Spotify はすごいですね。
いやそうなんだよね。
まあ、ちょっと詳しくその技術的な領域のドキュメントとか読んでないので、あくまでその API として公開されているところを一部読んだぐらいの知識にはなるんですけども、 Spotify って音楽データすごいんですよ。
へ
ー。あの全部の曲全部のプレイリストに対して音楽のメタデータっていうのが全部付与されてるんですね。例えばアコースティック度合いとかラウドネス、力強さとか、あとライブ感とか、あと BPM はもちろんですね、とかを全部数値としてメタデータとして曲ごとに、データベース化していて、そういった要素プラス、あとまあどの時間帯に聴いてるかみたいなところも含めた上でレコメンドを決定してるんですよ。
いやすごそうだ。
関係のないような曲とか、関連あんま興味がなさそうな曲でも、あるシチュエーションではドハマりするみたいなパターンもあったりして、この辺のレコメンド技術っていうのが本当 Spotify だと、まあ、VOD でいうと Netflix ですね、は本当に上手だなっていうか、本当に高精度だなっていう感じはしますね。
そうだよな、なんかそこにすげえ投資してんだよね、やっぱ多分。
Netflix もこの辺はすごくって、データベースがすごいんですよ。各作品の俳優はもちろんなんですけど、監督とかムードとかも全部保存していて、メタデータとして保存していて、この監督のこの監督とこの俳優が一緒に出るとすごく受けがいいっていうのを発見したり、あとこのジャンルとこの監督のこの俳優は受けがいいっていうのを発見したりして、結果としてあの有名なハウスオブカーツができたりしたので、やっぱ最初のこのデータのインプットというか処理の前のインプットマジで大事だなと思いますね。
まあそうだよね。だし多分こう動画とか音楽ってその、まあ、デュレーションというかさ、まあ、作品あたりの長さのところとかもあるから、なんかこういう分かんないけど喜怒哀楽の中のこういう感情が組み合わさってる作品はこれと相性がいいとか、なんか音楽、こういう盛り上がり方をしている音楽のあとはこういう音楽を入れようとか、なんかすげえやってそう。
やってると思う、やってると思う、ね、この辺はもうちょい僕も勉強したいところではあるんですけども、あの詳しい方ぜひ どんだけこの辺の Spotify のレコメンドがすごいかをもうちょい技術領域の観点でお話してもらえると嬉しいなっていう感じですね、
うんうん、そうだよ。なんかすごい1ユーザーとしては明らかに Apple Music よりレコメンドがいいっていうことぐらいしか言えない、いいでもいい。
あの、うんうん、先日あの Spotify の API を使って、
うん、
僕が普段むちゃくちゃ聴いてる自分自身が好きと知覚している音楽をまずデータエクスポートして、
うん、
その後 Spotify が毎週送ってきてくれているディスカバーウィークリーの曲をエクスポートして比較してみたんですよ、
うん
うん、で見ていくとあの、うん、BPM とかとアコースティック度合いとかでいろいろサンプル組んでプロットしてみたんですけど、うんうんうん、ほぼほぼ一致するんですよ配置が。
すごい。
そう、どんだけ自分のこと分かってんだよってちょっと気持ち悪くなったんですけど、
うん、
やっぱこの辺のレコメンド技術すごいなっていう感じですよね。
うん、はい。まあ一番選ばれている理由はやっぱりレコメンドなんじゃないかなという感じがしますね、
うんうんうん、
で、最後がシェアに関する工夫のところをちょっと話してって感じですかね。
はい、最後シェアですね。実はここが2番目ぐらいに重要な施策だったりするんですけど、
うんうん、
まあ、先ほど獲得の部分ではあくまで、Spotify 側からアプローチするっていうところだったんですけども、うん、こっち側のシェアに関しては、うん、本当に Spotify を愛してくれてるユーザーとかが自分自身でコンテンツを作って投稿してくれるっていう、この UGC の施策っていうところが Spotify がすごくうまいです、
うん、
でここに関しては2つ取り上げようかなと思ってます、
うん、
まず1つ目が Spotify の場合はプレイリストとかあと音楽とかを共有できる仕組みっていうのがすごく上手に整ってるっていうところがあったりはします、
うんうん、
例えばプレイリスト共有できるところとかで言うと、まあ、オバマ大統領とかが自分の好きな音楽をまとめて公開すると、うん、オバマ大統領と同じ音楽の趣味だみたいな感じでいろんな人が嬉しくなってそれを投稿したりするみたいな、バイラルループができたりするっていうのがあったりするんですね。まあ、同じような例だと多分 YouTuber さんとかが自分の好きな音楽こういうのです聞いてねみたいな感じでシェアするパターンもあると思いますし、でちょっと面白いレポートがあったんですけども、
うん、
なんとですね Spotify 利用者の約7割が音楽をシェアしたことがある、うん、音楽を SNS でシェアしたことがあるっていうデータが出ていて、これをですね他のアプリと比較してみると結構面白くって、例えば Apple Music とかだとなんと 35% しかシェアしたことないんですよ。半分、
半分なんだ。 そんな変わるんだ、すごい。
Spotify だけ圧倒的ですね、うん、70% いってるんですけど、うん、他はだいたいもう 25% から 40% ぐらいかな、
うん、逆にそうなんだ、4割もしてたら多いぐらいだと思ってる、
うん、
Spotify が異常だね、
Spotify はもうなんかやっぱりこういう、まあ、自分の好きな音楽をシェアできる構造が整っているのと新しい音楽を発見したみたいな体験、感動体験があるじゃないですか、
うん、ある。
でそういうなんか感情を揺さぶるじゃないけど、うん、その辺がうまいからこそバイラルを独自に生み出すことができてるんじゃないかなと思いますね、
うん、そうだね。だしなんかそのシェアっていう意味で言うとこう積極的シェアじゃないけどさ、あの右側のフィードにフレンズアクティビティっていうのを出せるの知ってる？
え、そんなのあるんですか？
あるあるある。とこれさ、僕も多分これデフォルトでもオンになってんじゃないかな。なんかこう自分が多分 Facebook ログインをしてるから、
はいはいはい、
他に使ってるユーザーが、まあ、連携されて、例えばうちだと、まあ、リプロのエンジニアのフォックスさんとかが今何を聞いてるかとかが右に出てきたりするんですけど、なんかこの辺はね、実際これを見てあこの人が聞いてるんだったらこの音楽聞こうとまではそんなになったことないけど、
うんうんうん、
なんかなんとなくへえこの人ってこういうの聞くんだとかをすごくなんとなく見てすごい面白かったりすることはあります。
なんかそれクラブハウスと同じだな。
あ、そうなんだ。
クラブハウスも右側の欄のところに誰がどこのルームにいるかって全部明らかになるんですよ。
ああ、そうなんだ、
だからその人と一緒に同じ部屋入りに行ったり、うん、もしくは終わった後にそれに関して話す部屋を作ったりみたいな感じでトピックを先に把握した上で、うん、興味の対象を把握した上で仲良くなれる仕組みができていて、うん、Spotify もそれに近い感じがしてきたな。
いや、それすごいねあるし、まあこう曲のところもそうなんだけどね、何のプレイリストとか何のアルバムの中のその曲かっていうのが出てくるから、すごい。なんか例えば今だとうちの創業者のミキさんとかは都会の空と音楽とっていうプレイリストの中の曲を聴ける。なんかこのプレイリスト良さそうやなと今思ったりして。
はいはいはいはいはい、はい、これはそんな丸裸になるんだ。 ミキさんいたわ。
いる。
この辺は確かにクラブハウスとの共通点もありましたね、うん、こんだけバイラルが何であるのかっていうところの面白さがあった
ん
です
けど、なんかシェア、なんかすごい緩くつながってるか、特に別にそれにリアクションとかできるような感じじゃないけど、その辺もうまい、うん、人気を感じるサービスですね、やっぱり。
確かに確かに。でもう一個の方が本当にここが一番うまいなっていうのが、毎年恒例、毎年年末恒例の UGC 秘策ですね。
これさ、もうこれあった日ツイッターほぼこのフィードになるんじゃねえかぐらい、
これ多分オーガニックでトップ取りますよ、うん、普通に検索トレンドとか、
うん、めっちゃ見る。
これどういう秘策かっていうと、毎年年末12月ぐらいかなになると、うん、Spotify からあなたの音楽まとめましたみたいな、
うん、
プレイリストとそれに関するまあ、ちょっと取り組みがあったりしてすごく面白いんですけども、うん、今年2020年去年の年末の2020とかの秘策だと、うん、ストーリー形式ですね、インスタグラムみたいなストーリー形式で今年採用されたんですけども、うん、まあ、どういう曲を今年聴いたかとか、例えば僕とかだと今年2020年に1502人の新しいアーティストと出会いましたみたいな話とか、あと面白かったのがですね、あなたは夜遊びの上位 0.9% のファンですみたいな、
そこまで
ファンドアイっていうのが出るようになっていて、よりそのアーティストだけじゃなくてサービスに対して愛着を持てるような仕組みがあったりするんですよ。で最後にちゃんと入れてるのが、こういったその、うん、こういった、まとめの後にシェアっていうボタンがちゃんと入っていて、そこから直接ツイッターにそのままシェアできるようになっていて、この辺の UGC 施策本当にうまいなと思います
ね。そうだそうだ、すごい、なんかインスタのストーリー形式になってるの、うわー今年っぽいと思った覚えが、
そう、しかもこれインタラクティブになっていて、今回見たので言うと、まあ、どのポッドキャスト一番聞いたでしょうっていう問題が出てきて、うん、4つタイルが出てくるんですよ。で僕だと三四郎のオールナイトニッポンとオクトピと、はいはいはい、モバアプと、はい、あと、まあ、ホワイトノイズだったんですけど、そこから選ぶと、まあ、マイクロインタラクションが発生するみたいな。
そうだ、あった、
これよく作り込んでんなって感じですよ ね、
ね、まあ、あれは本当に、まあ、自分もやって楽しいし、なんだろうね、こうやしたくなるよ本当に。
そうそうそうそうそう。でこういったやつは、まあ、不定期でもやってたりするんですけど、先日やってて面白かったのは My Forever Favorites っていう、まあ、私の永遠のお気に入りっていう企画だったんですけど、これ何かっていうと、自分が一番好きな曲5曲を検索して選択すると、それをそのままシェアできるっていうのになっていて、これその選ぶ工程でも楽しいじゃないですか、どの曲がいいかなとかっていうのを Spotify 上で選ぶ工程も楽しいし、かつやっぱ自分の好きなものを他の人に伝えるっていうのはすごい楽しい経験だと思うので、話盛り上がる点でもすごいいい秘策だなと思いますね。
そうだね、なんだろうね、やっぱ音楽はかなり自分のアイデンティティになる。
なるなる。
この元々用意してるアジェンダにない話だと、こうさ、なんかすごい音楽アプリの中だと間違いなく一番隙がないなというふうに思ってはいるんだけどさ、
はいはい、
こうサブスク特有の、まあ、やっぱりなんかチャンしやすいというか、他に入れられて買いやすいっていうところは当然あるじゃないですか、でなんかそこをこう、まあよくあるこうエバーノート式じゃないけどさ、使い込むほど資産になって乗り換えにくくなるっていう意味だと、なんかそういう工夫とかってできたりしないのかな、今あったりするのかな、
レコメンド、それがレコメンドで、
どのレコメンドなのかな、
そうそうそう、個人の思考に沿ってデータを入れれば入れるほど賢くなるっていうのももちろんだし、ユーザー数が増えれば増えるほどそこの分のネットワーク効果が働くので、結果としてサービスの精度が上がってユーザーの体験も上がるっていう設計ができているので、まあ一種エバーノート式というかボルト式っていうのかな、金庫式のサブスクアプリではありますよね。
そうね、まあなんか確かに資産になってるとどんどんこうレコメンドの精度が上がってるのはなんか分かるっちゃ分かるんだが、まあ、言うてもエヴァーノートとかほどなんていうの目に見えるさ、
この見えるか
されてないですね、このノートを移行しないといけないのかっていう感じとかにはなんないじゃないですか、
はい、
そうだからその辺がなんかうまく作れるとか、ね、実際 Apple Music からさ Spotify に移管するときって別にそんなあんま思わなかったでしょ。
Apple Music に関してはそもそもその辺のレコメンドをほぼほぼ重視してなかったから、あんま何も感じなかったですね。
ああ、まあそうだよね。
Spotify とも僕ちょっと違うかも。やっぱりプレイリスト自分でいっぱい作ったりして、
うん、あ、してるの、
あといろんな曲いいねしたりしてるから、その辺が全部なくなっちゃうってなるとやっぱり資産になってる感はありますけどね。
その辺が、なるほどね。その辺僕そんなに使わねえ。
分からない。この辺はでも正直 Apple Music も同じだと思うから、
うん、
あんま差別化要因ではないと思うけども、
うん
う
ん、
そうですね。確かにその辺をより強力にスティックネスにしてる要因っていうのは深掘りしたら面白そうな気がしますね、
うんうん、はい、じゃあ今日もですね、前回に引き続き、まあ、一つのアプリを深掘ってみるっていうところで Spotify についてお話してみたんですけれども、まあ、やっぱりなんだろう、ミュージック系のサブスクで重要なのは、まあ、コンテンツイズキングっていうのはもちろんそうだけど、
うんうん、
次に重要な、なんだろう、クイーンで言うと、なんだろう、コンテクストイズクイーンとかレコメンドイズクイーンみたいな感じになるかなっていうのをちょっと話しながら改めて思いました、
ね、そうですね、まあ、レコメンドっていう概念がすごいいろんなものが入っちゃってるので、うん、もう少しそのクイーン要素で言うと、やっぱり Spotify が持ってるようなマイクロモーメントを捉える力っていうか、コンテキストを捉える力っていうのがあると思うので、
うん、
コンテンツがあるのは当然、要はその有名どころのアーティストがちゃんと入ってるとかっていうのは当たり前のところとして、それプラスの差別化要因としてコンテキストを捉えられているかっていうところが重要かなっていう気がしますね、
うんうん、そうだね。なんかだからさ、ここの、まあ、VOD だと、まあ、VOD も基本同じような感じだと思っていて、コンテンツイズキング、はい、コンテクストイズクイーンだとしたときに、
はい、
VOD ってそのキング側をさ、まあ、いかにオリジナルを作っていくかっていうところで差別化してるじゃないか、うんうんうん、で、まあ、最たるものがネットフリーだと思っていて、はい、ね、Spotify とかも、なんだろう、なんだっけ、ポッドキャストのさ、スタジオとかなんか会社を買収したりとか、ちょいちょいしてるじゃないですか。
まさにあの僕らが今撮ってるアンカー買収してますね。
ああ、そうだそうだ、そっか。みんな、だからあれなのかね、やっぱそのコンテンツを、キング側を強化するっていうところで言うと、まあ、さすがに、自社でレーベル作ってアーティストを育てるっていう感じっていうよりは、まあ、ポッドキャストとかそっち側でコンテンツを作っていくっていう感じにいくんですかね、
う
ん、
そうですね。音楽に関してはまだ動き出てないですけど、ポッドキャストに関してはもうすでに動き始めていて、スポティファイオリジナルのポッドキャスト番組ってもどんどん出てきてるので、
う
ん、
ああるね、確かに確かに、そうか。
でこの辺がいかにデータドリブンでやってるか、まあ、ちょっと未知数ですけども、よりこの辺が拡大していく可能性大いにあるかなと思いますね、
うん。まあ、そうだよね。でもなんかすごいさ、こんだけ音楽について解析しているさ、まあ、会社だったら自社でこうバンド、いいバンドを見極めるなんか能力とかさ、うん、いい音楽を作る能力みたいなめちゃめちゃありそうだなと思って
る。あると思う、
ね、
なんならこの辺のデータ持ってればぶっちゃけ別に歌詞とかなしに普通にインストルメンタルとかだったら売れる音楽を勝手に作れるし、
そうそう、ね、なんか作れそうで、
うん
うん、なるほど。
でもその世界線が実現したときに果たしてそれを音楽として楽しめるかっていうのはまた別問題な気がしますけどね。
うん、あ、そう。なるほどな。いや、今回も面白い。まああとあれだね、やっぱこうクラブハウスにしろ、まあ B だとだいぶ前から言われてるけど、スラックにしろ、まあ Spotify にしろ、なんかこうサービスに遊び心を加えることの大事さみたいなのはすごく思いますね。
この辺は何だろう、日本企業は外資であんまりうまくないですよね。
そうだね。まあどこがいいんだろうな、ちょっとパッと思いつかないけど、なんかこうちょっとした工夫なんだよね、本当に。うん、
まあちょっと遊び心が分かんないですけど、
うん、
そうだな、ペコッターさんとか、あと韓国メディアのハルハルさんとかは、まあ、その辺の遊び心は結構上手だなと思っていて、ペコッターの場合はあの腹ペコくん、
うんうん、
あの羊のキャラクターの腹ペコくんの口調に合わせて全部のタッチポイントのコミュニケーションを行っていて、まあなんか一時期ちょっとレビューとか荒れてましたけど、どういう対応だよみたいな感じで荒れてましたけど、でもあの辺で遊び心というか、ブランディングじゃないけど、タッチポイントごとのコミュニケーションの仕方っていうのを統一するっていうのは結構重要だなと思うし、まあ、うん、あのぐらいカジュアルでもぶっちゃけいいんじゃないかなと思いますね。
そうだね。なんかこう去年、まあ、ファブリック東京さんとかの D2C のさ勉強会とか、はいはい、まあ、自分も D2C とか出させてもらってるんだけど、やっぱ D2C ってまずやるときそのブランドの世界観とか、
はいはい、
まあ、もっと世界観を具体的にするために、まあ、人格、
うん、
みたいなものをすごい否定するんだよね。なんか僕らのサービスで言うとこう 実家のお母ちゃんみたいな感じの人格なのか、
はいはいはい、
やっぱりなんかこう美容にすごく強くてお風呂を大事にしてるなんかインフルエンサーみたいな人格なのか、全然コミュニケーションクリエイティブ変わるじゃん。
変わりますよ
ね。なんか D2C って結構その辺をやっぱり重視するというか、大事に考えなさいっていうのをまず井の一に言われたりするけど、なんかアプリって意外とそういうの、なんていうんだろうな、ターゲットペルソナみたいなところとかもちろん考えるんだけど、
うん、
なんかこのアプリ側のなんていうの、人格みたいなことを考えてアプリ運営してる会社さんってそんなにいらっしゃらないんじゃないかなと。
そうですね、そうですね、うん、なんかわりかし機械的な対応になっちゃってる感はまあ多いケースはあるかな。
なんかこう、まあ、もちろんデザインのガイドラインみたいなところとかは結構ちゃんとしてるかなっていうふうに思うんだけれども、うんうん、この人格みたいなところをそういう言葉を使ってなんかブランドの統一感を出してる会社さんとか意外といらっしゃらないような気がしていて、うん、でまあどんどんさこういうコンテンツイズキングと言いつつ、まあ、音楽系ってコンテンツの差別化がしにくくなっているのも事実ではあるから、うんうん、なんかよりね、まあ、Spotify の人格が何かって言われるとちょっと分かんないけど、うん、そういうところをなんか意識している会社が強くなるというか、やっぱり愛され続けるんじゃないかなって感じがします
。そうですね、確かに愛される会社だな、うん、
なんかそこじゃない、本当、まあ、スラックとチャットワークとかを分けてる部分もそこな気がする。
それだけじゃチャットワークさんがあれだけど
まあまあまああっては多分、うん、なんかあるんでしょうけど、どうする？
マイフォレバーフェイボリットに関しては、
うん、
シェアされたリンクをクリックすると、うん、無料のフリープランで聞くっていうページに飛んで、そのまんま登録できて聞けるんですよ、う
ん、あ、じゃあその最初の方に話した獲得にもつながってくる。
そう、まあ、結局そのシェア施策、バイラル施策っていうのが獲得につながるためのものなんですけど、
うん、
よりなんだろう、新しいユーザーを獲得するだけじゃなくって、既存のユーザーとのロイヤリティを強化して、かつその既存のロイヤリティに勝手にシェアしてもらうっていう UGC 施策っていうのがすごい上手だなっていう感じですよね。
はい、じゃあ今回はそんなところで一旦終わりにしましょうかね。
はい、まあ、今回の内容もまたちょっと長くはなるかもしれませんが、はい、ノートの方でまとめてみるといいかなっていう気がするので、
うん、
そちらもぜひご覧いただければと思います。
そうですね、まあ、回は分けてるんですけれども、収録的には前回と今回で、まあ、去年の振り返りで今までそんなに撮ってなかった1個のアプリの深掘り系っていうのを連続してやってみたので、なんかぜひこの辺の感想みたいなところももらえると嬉しいなと思ってます。
そうですね、あと取り上げてほしいアプリとかがあれば、
う
ん、そちらも、
ね、
ぜひぜひリクエストの方をいただければと思います。
うん、確かに確かに、はい、まあ、その辺は、いつもお願いしてるんですけども、ハッシュタグモバアップでツイートなどしていただければ我々が拾いに行かせていただきます。
うん
うんうん、はい、じゃあ今日はそんなところですかね。
はい、じゃあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。